これまでずっと使徒信条を学びながら、礼拝を守ってまいりましたが、今日はいよいよその最後の言葉、私は永遠の命を信じますという告白に至りました。で、この最後のところに当たりまして、私たちは使徒信条がこの命というものを告白して終わっていることに、改めて思いを向けたいと思います。これは私たちにとって、それは神を信ずるものとされた信仰者であっても、そういう私たちにとっても決して自然な感情とは言えないと思うんですね。誰にとってももう自分の地上の生涯や毎日の生活の中に、常に生き生きとした命が自然に湧き上がってくる、そういう日ばかりだということはやはりないと思うんです。もちろんそういう喜ばしい思いが止めどもなく湧き上がってくるということもあるでしょうし、それはそれで神様の素晴らしい贈り物なわけですが、しかしそういう時ばかりではないのが、やはりこの地上の生涯の現実だろうと思います。いや、むしろ、このようにある限り、私たちはむしろ生きる力を奪われるような悩み事であったり、困ったことが、次から次へと押し寄せてくるように思われる。で、この世の命というのは結局そういう中で過ぎ去っていく儚いものであって、最後は全てが死の中に飲み込まれていく、そういう思うのが、むしろ自然な思いではないかと思うのです。しかしそういう中にあって、しかもそういう私たちの現実をしっかりと見据えながら、それでも使徒信条は命を持って命を告白するのです。私は体の復活、永遠の命を信じます。私たちを最後において究極的に捉えるのは死ではなくて命であるということ、そしてしかも永遠の命であるという、そのことを使徒信条は語るのです。もちろんただおめでたいという話ではない。またこの世の生活ではそういう苦しいこと悲しいことが多いけれど、死んだ後にはそういうものの一切ない、天国に行けるんですよ、そういう話をしているのでもないのです。死に囲まれているようなこの世の生涯のただ中にあって、私たちは命を信じるように、その命によって生かされていく道を生き始めるように、その命へと招かれている、そのことをまず覚えておきたいと思うのです。ただそれは単純にキリスト教というのはそういう人生観、ある意味では言うならば楽観的な人生観を持っているという話でももちろんありません。私たちはこの最後の言葉、永遠の命を信じますという言葉に至るときに、むしろ使徒信条が一番初めに告白している言葉を改めて心に刻む必要があると言われています。使徒信条は一番初めに何を告白したのか、それは私は神を信じますという言葉ですね。私は神を信じます。で、この神のうちにこそ私たちは永遠の命の希望を見出すのです。神様から離れて知らないうちに私たちがどこか永遠の天国を夢見るようになっていくわけではない。どこまでも私たちは神の中にあって、神様に捉えられて初めて自分を生かす命を信ずることができる。まさにその中に自分が生かされているということを今日も信じることができるんです。 逆に言いますと、これは私たち自身が自分自身というものにしがみついている限り、この自分というものを見ている限り、そこにはむしろ死と滅びに向かう虚しさ、儚さしかないということを意味しています。で、聖書もそういう信仰にしっかり立っているということを私たち改めてここで見直してみたいと思うんですね。で、何度も、申したことかもしれませんが、旧約聖書の創世記の一番初めに記されている天地創造の物語も同じです。私たち、なんとなく思い浮かべますと、この世界も人間も、もともととても素晴らしいものだった、祝福に満ちたものだった、そういう考え方に立つと思うんですね。で、それが人間が罪を犯したために悪が入り込んでしまった、そしてこういう、ある意味で多くの苦しみや悲しみのある世界になった、そう漠然と思っているところがあります。で、もちろんそれも決して全く間違った見方だとは申しませんが、聖書の語るところを注意深く見れば、この世界と人間とがもともと素晴らしいものだったということは聖書は語っていない。創世記の一番初めを一章の一節、また二節を見ればはっきり分かりますように、初めにおいて全ては形なく虚しく混沌としており、闇が深淵の表を覆っていたと言われています。私たちが自分自身を見るならば、私たち自身の世界というものを見るならば、むしろそれは混沌としており、どこに向かうのかわからない、どういう形になっていくのかわからない、すべてが闇にむしろ覆われ、あるいは闇の中に飲み込まれていくような恐ろしさ、そういうものを覚えずにはおれないのです。何の希望もない世界に全てが飲み込まれていく、そういう恐怖感から、恐怖感の中にむしろ聖書は初め立っている。しかしその中にあって、ただ神が天と地とを創造された、そう語り始める、そこに私たちの命の希望が神様の側から与えられるんです。その命に伴う祝福や喜び、それはある意味で闇と絶望のただ中にあるこの世界に、神ご自身がその全能の御手をもって作り与えてくださったものに他ならない、その神の御手の中に全てがあるんだ、私たちの命があるんだ、それが聖書の一番初めの語り始め当たります。ですから聖書というのは、ただ楽観的に命というものを信じているのではないのです。むしろ神様のそういう見てを見ながらも、私たちの運命をいつも脅かすような死と滅びの世界というものをどこか強く覚えさせられ、そのことを厳しく時には激しく見つめさせられてきました。今日は初めに旧約聖書の予部記の19章に記されている御言葉をお読みいただきました。この予部記について、今詳しくご紹介するゆとりはないんですが、また読まれたらいろいろとこう学ばされると思うんですね。で、この予部記というのは、自分の人生に与えられたこう理不尽ともいえる苦しみや苦悩の中で、安直に上っ面だけ神を信じて 安直な慰めを得ようとすることを徹底して拒否するような、まあ、そういう厳しさを持った書物です。まあ、見方によってはそれは何か不信仰なことを言っているように聞こえる。それほどに厳しく神に問うた、自分の運命を神様に問うている書物です。ヨブという人が出てくるんですが、まあ、非常に理由のわからない、さまざまな苦しみを負わされる。その中で どこにも自分の希望を見出すことができずにうずくまってしまうしかないわけですが、まあ、そこに友人たちがやってくるんですね。で、彼を立ち直らせようと思っていろいろと彼に語り、彼に教えようとする。ヨブが今のような苦しみにあっているのは、まあ、きっと何か罪を犯したからではないのか。で、そのことをやはり神の前に悔い改めればまた幸せな生活が返ってくるはずだ、まあ、そういうことを、まあ、こんこんと語るわけですね。で、もちろん彼らの言い分は決して間違ったものではないでしょうし、めちゃくちゃなものではないはずです。しかし、ヨブがそこでこだわるのは、私たちの人生も、この世の命も、そんな上辺だけの何かで済まされるものではないんだ。そんな綺麗事で片付けられてしまうものではないんだということ。そういうところに立って彼は、表面的な慰め、表面的な教えというものを、どこまでも拒否していく。時には傲慢と言えるほど自分の正しさを主張し、神に悪態をつくようにして神に問うていくんです。まあ、それがいいか悪いかは今ここに言うことはできませんが、彼はそうせずに折れない、そういう思いで神に問うていく。で、その問い自体にヨブが救われていくわけではないのです。もちろん彼はますます絶望に落ち込んでいく。自分自身の中にあるのは、最後は何の希望もなく、闇の中に飲み込まれていく虚しさでしかないのではないか。そこには何の可能性もない。そういう地点に立たせられる。しかし、そういう中にあって、そういうあるがままの自分の絶望を見つめさせる中で、初めて彼は自分の中ではなく外から来られる神様と出会いが与えられていくのです。そういう神様へ自分の眼差しを向けられていくのです。で、このヨブ記の19章の25節から27節にある言葉というのは、まさにそういう時の神との出会いというんでしょうか、神を垣間見ることができた、そのことを伝えている言葉の一つです。まあ、もう一度読んでみますと、こうですね。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見るであろう。この私が仰ぎ見る、他ならぬこの目で見る。腹の底から焦がれ、腹股は耐えいる。土の上に立たされているような、自分自身の体が損なわれるような、そういう絶望的な状況の中で、ヨブはあらゆる表面的な慰めを拒否しながらも、それを超えたところから私をあがなってくださる、私を救ってくださる神に初めて目が開かれていく。この方が私のただ一人の救い主として私のところに来てくださる。しかもこの身をもって この私がそういうように破れを負っている、そういう自分のところに神がご自身を表してくださり、神がこの私自身の中に新しい命に至る命の道を示してくださる、そのことに心が開かれていくのです。まあ、ヨブ記の物語はまた、それぞれこの先を読んでいただくのが一番いいと思うんですが、私たちも永遠の命を信じますという告白を前にして、こういう聖書が持っている深みというんでしょうか、私たちの現実にしっかりと目を留めていく視点を改めて見つめてみたいと思うんですね。現代は特に生活の中で死というものに向き合う機会が少なくなったとよく言われます。私がくどくど説明するまでもなくその通りだと思うんですね。でそういう中で私たちは死というものが持つ厳粛さで恐ろしさ、悲しみというものをなんとなく感じることはなくなってきている。何かすべて死というものも抽象的な形で片付けられてしまう、これこれこういう聖書にはこうこうこうあって、こうやって慰めがありますよ、あなたは永遠に生きるんですよ、そういうことで何か片付けてしまうところが私たちにもあるんじゃないのか、そういう問いが出されています。ヨブの友人たちではないですが、知らず知らずのうちに死という厳粛なもの、そして恐ろしいものを薄っぺらにやり過ごしてしまっているのが現代人なのかもしれません。そしてそうであるがゆえに、本当に聖書が語る私たちに確かに最後の時にさえ約束されている確かな慰め、唯一の慰め、永遠の命というものも、見失ってしまいがちなのではないでしょうか。破れている自分の中に、塵の上にうずくまるようなこの自分の中に神様が開いてくださる、でそうであるがゆえに決して揺らぐことがない永遠の命の希望、死のただ中にあって神様の方から約束してくださり、生きるように招いてくださっているその命の希望に、私たちが今改めて目を注ぐように招かれているのです。先ほどこの呼ぶ記と合わせて、新約聖書のコロサイの信徒への手紙の三章の御言葉をお読みいただきました。これも私たちの眼差しをどこに向けるべきか、改めて私たちに問うている御言葉であると言えます。少しくどいようですが、三章、このコロサイの信徒への手紙の3章の1節から4節まで、もう一度見てみたいと思うんです。さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。上にあるものを求めなさい。 神が与えてくださると約束されているものに目を注ぎ、そこに自分の命を見出していく、そこに自分に与えられた新しい命を見出していく。まあ、しかし一見しますと、もう、まあ、上にあるものですから、もうこの地上の生涯はどうでもいい、ただ何か抽象的に神の世界、天の世界だけを思い描くようにと招かれているように思われるかもしれませんが、そうではないのです。地上のものに心を惹かれないようにしなさいというのは、もう地上の生活は軽んじれば軽んじていい、どうでもいい、そういうことを言っているわけではない。やはり大切なのは私たちの命なんですね。しかもこの私たちの命です。今ここでやはりさまざまな苦しみを負っている、さまざまな悲しみや破れを負わされている、そして時には絶望し、時にはごまかしている、その私たちの命がどこにあるのか。確かにその私たちにとっての命があるというのです。そしてそれは確かに今は目に見えない、しかしキリストと共に、3節にありますようにキリストと共に神のうちに隠されている、その命が私たちに約束されているのです。今の私たちのこの地上の命が破れの中にある、罪の中にある、闇の中にある、そうであってもその私たちを神様は捉えてやまないのです。その私たちのあらゆる低さも罪さえもイエス・キリストがご自分の身に負ってくださって、新しい命へと移し替えてくださった。私たちは自分自身のこの命を見つめながら、そこには絶望しかないかもしれない、罪しか、闇しかないかもしれない、しかしそこにこそ来てくださったイエス・キリストの命を私たちは目を注いで求めるように招かれているのです。ですからこの五節以下を見てまいりますと、話が毎日の生活のことに移っていることにお気づきになると思うんです。上にあるものを求めなさいと言って、何かこう天上の世界にですね、何か私たちにはよくわからないそういう神話的な世界が語られていくわけではなくて、むしろそのようなキリストが私たちのために来てくださり、獲得してくださった命を語った直後に、この毎日の生活の中で私たちがどこに目を注ぎ、どのような生き方をするのか、そのことに話が移っていくんですね。で、今日は、そこまでお読みいただきませんでしたけれども、1ページめくっていただいて、3章の18節以下に行きますと、それこそ夫婦の生活をどうするのか、子供たちに対して、両親に対して、家族の中でどのような思いと姿勢を持って生きるべきであるのか、そういう、非常に日常的な話題に話が移ってまいりました。それはなぜか、そういうところにこそ私たちがごまかしようもなく自分自身の罪、自分自身のさまざまな思いに向き合わざるを得ないところでこそ、上のものを求めていく、キリストの命を見出していく、それを生きようとする、そういう道があるからです。今ここで生きているところにこそ私たちにとって 永遠の命を仰ぎ見ることができる道があるんだ。それを離れてしまったならば、私たちはイエス・キリストと離れてしまう。イエス・キリストは天に昇られる前に私たちの深みに来られて、私たちの罪のただ中にまで来てくださって、私たちの罪の一切をその身に負ってくださった、そのイエス・キリストのうちにある命を私たちはこの地上において自分自身の生活を通し見出していくのです。ですから私は永遠の命を信じますというときに、この地上の生活を離れてどこか遠くを見上げるのではなく、私たちは今ここにおいて私たちが与えられている、こまごまとした人間関係の中で、さまざまなこの世的な課題の中でどのように生きるのか、どのような愛を持って生きるのか、そのことが問われていることを最後に私たちは心に留めておきたいと思います。もちろん私たちはこの地上にある限り、その新しい命をそのまま生きることはできないでありましょう。言い換えれば、私たちのなすところは決して完全ではない、むしろどこまでも破れており、罪にまみれております。少し唐突な例えになるかもしれませんが、あるお母さんがいらっしゃいまして、障害を持ったお子さんがいらっしゃったそうです。でその子を毎日、車椅子に乗せて病院に、通う、そういう毎日を生きていた。でその姿は、多くの人の目に留まりまして、多くの方が、大変ですねから始まり、しかも毎日毎日よくそのようにお子さんのために、いや素晴らしい、素晴らしいお母さんですね、そのように人からも、励ましの意味もあるんでしょうけれども、こう言われることが多かったそうです。ただそういう日々の中で、このお母さんはふとある時、そのかかりつけの医師の方にこう漏らした言葉があったそうです。でそれはどういう言葉かと言いますと、自分の子供のために確かに、毎日毎日このように病院に来ている、そして多くの人がその自分のことを褒めてくれたり慰めてくれたりするけれども、でも自分はこのように車椅子を押しながら時々この子さえいなかったらと思うことがあるんです。で人は私のことを褒めるけれども、私の中身はそんな愛のない、いやむしろ鬼のような人間に他ならない、そういう自分を、自分はどうしていいのか、そういう悩みをその方は打ち明けたそうです。でその時に、答え方はさまざまあるんでしょうけれども、その医師の方はこう答えたんだそうですね。愛というのは動詞、名詞ではなくて動詞ではないでしょうか。つまり完全な愛というものが一つのパックになって出来上がっていて、それを自分が見つけたか見つけないかという、そういう問題ではなくて、どんな思いがあろうと自分を必要とする子供さんがいて、どんな思いを抱こうとそのお子さんに必要な、そのお子さんが生きるために車椅子を押して長い坂を登って病院に通ってくる、その一足一足があなたの愛なのではないでしょうか。 確かにこのお母さんの愛というのは不完全なものでありましょう。人から見れば、見方によっては偽善的な愛だという批判をすることもできるかもしれない。で、それはそうかもしれない。でもその名詞として何か完成した愛というものがこの地上にあるわけではなくて、私たちは与えられている一足一足の歩み、一つ一つのその技の中で愛に生きていくのか、ただ自分の感情に任せていくのか、私は永遠の命を信じます。そしてそのように天において私たちに命を約束してくださっているキリストを見上げながらキリストと共に生きていく、それは何か完全なものを私たちが身につけるということではない。この地上において完全な生活が始まるわけではない。同じように破れているかもしれない、同じように罪にまみれているかもしれない、そして最後は死に向かっていくものかもしれない。しかしその一足一足においてイエス・キリストが私たちと一緒に歩んでくださり、私たちの罪さえもその身に負ってくださって、私たちを永遠の命へと導いてくださる、そのイエス・キリストが与えてくださる、イエス・キリストが一緒に歩んでくださる道を私たちは永遠の命に向かう道として今日も歩んでいくのです。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。私たちの罪さえも、もはやイエス・キリストが私たちを引き離すことはないのです。この今、破れを持って生きているこの私と一緒に歩んでくださるイエス・キリストと共に、永遠の命のこの道を歩んでまいりたいと思います。そこにおいて、神が共にあり、私たちの命が、神が備えていてくださる私たちの命が見えてくるのです。コロサイ人へのコロサイの信徒への手紙の3章の4節、もう一度読んで終わりにしたいと思います。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。お祈りいたします。天の父なる神様、この世界を、私たちが生きているこの地上の世界を見る限り、全てが闇の中にあるかのような、全てが罪の中にあるかのような思いさえ私たちは覚えずにはおれない気がいたします。また自分自身を見る限り、そこに何の命の希望もないように思わずにおれない時があることを私たちは知っております。しかしまさにそのようなところにこそ、あなたはイエス・キリスト、御子イエス・キリストを送ってくださって、私たちのあらゆる闇と罪とを担ってくださり、新しい命へと、復活の命へと導いてくださったことを信じ、感謝をいたします。私たちがどうぞ、この世のただ中にあって、死を前にしてさえも、永遠の命を信じますと告白を生きることができますように。何よりも、そのために、イエス・キリストご自身が私たちと共に歩んでくださることを信じます。毎日の歩みを通して、 あなたの恵みの素晴らしさを覚えることができ、賛美することができ、明かしすることができますように、私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今にお捧げします。アーメン。